ヨーロッパの教会を訪ねると、皆さんはどんなことが思い浮かぶでありましょう。大きな古いヨーロッパの町々にある教会の前に立ったとき、あるいは教会の中に入ったとき、どんな言葉が皆さんの口から飛び出すでしょうか。大きいな、先頭塔が高いな。街道の中ではたくさんのキラキラとした装飾が施してあって、荘厳だな、美しい、芸術的だ、まあそんな言葉が出てくるんでしょうか。まあ、ヨーロッパの教会とひとまとめに言ってしまうのもちょっと気は引けるんですけれども、教会建築から感じられるこの歴史ですとか、あるいは伝統というのは、日本にあるキリスト教会の建物とは比べ物にならないんですね。例えばドーム型で少しこう丸みを帯びた教会建築、ロマネスク建築なんていうふうに言いますけど、これは紀元10世紀頃から始まったそうなんです。ですから今からもう1000年も前にそのような建物が建てられたようです。あるいはこのゴシック建築と言われる建て方がありますよね。こうツンツンとこう突っ立ったような塔が何本もそびえ立つ、そういう建築方法ですけれども、これは12世紀ぐらいから始まった建築様式でございます。で、こうした古い荘厳な教会っていうのは観光の名所になっていますので、多くの人たちが観光に訪れたりするんですが、今でもここがチャペルとして礼拝堂として使われているんです。現代の建築技術をもってしてもですね、相当に時間がかかりそうな建物を今から1000年も前に完成させたんだということを思うとですね、一体何年かかったんだろうと。あのサグラダ・ファミリアというのは今でも建築が続いているそうですが、何世代にも受け継がれて立ち上げられていった教会建築、それに携わった人たちの熱い祈りと情熱をその建物を見てると感じることができます。で、彼らのそうした熱い祈りとか情熱は一体どこから湧き上がってきたんでしょうか。そうした荘厳な教会堂を作るぞとこう決めた1000年頃の、中世の頃の教会の指導者たちの心の中にはどんな思いが一体あったのか、どういう神学が背景にあったのか、それを少し考えてみたいな、皆さんと一緒に想像してみたいなというふうに思うんです。神様にふさわしい建物を作ろう、ここは神様の住まいなんだ、きっとこういう思いがあったと思います。ここには神様がおられる、そのような誰もが思う気持ちが形になり、それが空間に仕立て上げて、行かれたわけであります。教会の中に一歩入ると、もうここは世俗の空間とは違うんだ、神様がおられる場所だから、この空間の中は天国をイメージしなくちゃいけない、天国を再現しなければいけない、そんな思い、そういう考えが あったようです。教会は地上の天国、そういうイメージで彼らは建築デザインというものを考えていたようであります。この世ではお目にかかることのできないような神々しい、光り輝く、美しい、荘厳な豪華さを建築デザイナーは、あるいは教会のリーダーたちは追求していったんですね。まあ神様のことをひたすら思って作った、こう言っていいでしょう。まあそういうふうにしてロマネスク建築、ゴシック建築の立派な教会堂が出来上がっていったんですが、そこにはですね、人間的な思いが入り込んできます。隣の町はえらい立派なのを作ったな、俺たちも負けてはいられない、もっとでかいのを作ろう、もっと塔の高い教会を作るぞ、そういう思いが教会の指導者たちにも起こってまいります。高ければ高いほど、美しければ美しいほど、荘厳であればあるほど神様に喜ばれるに違いない、町の人もきっと喜んでくれるだろう。まあ教会がそういうふうに考えるのは何ら不思議ではないですよね。より美しく、もっと荘厳に教会を。神様は本当にそう思うんでしょうか。まあ今日の私たちはそんなふうに考えるわけですが、この私たちが素朴に思う建物の大きさじゃないよね、美しさじゃないよね、こういうふうに思う疑問は、ルネサンスという言われた時期を迎えて徐々に徐々に人々の心の中にも語りかけられるようになりました。そしてとうとうそうした教会の伝統を一気に覆す出来事が起こりました。それが宗教改革であります。まあプロテスタントの教会堂っていうのはどちらかというと、まあ簡素ですよね。飾りがない。カトリック教会に特徴的なマリア像ですとか、あるいは装飾があまりないのが、まあプロテスタント。そういう印象を皆様お持ちだと思います。ところがですね、ヨーロッパの古い伝統的なルーテル教会に行きますと、建物の外観もあるいは内装インテリアも、これってカトリック教会じゃないの、まあ、こんなふうに思うような見違えるほどのよく似ていたりいたします。理由は簡単です。もともとはカトリック教会だったんです。建物はそのまま使ってるんですよ。何千年と一千年続いている建物をそのまま使っている。建物ごとそっくりそのままプロテスタント教会に変わったんです。新しい教会堂をもう一個作るなんてことはしなかったわけですね。中にあった聖人の画像ですとかマリア像などはまあ取り除くことになりますが、伝統ある基本的な建造物というのはそのまま利用しているので古い建物なんですね。神様は荘厳な礼拝堂の中で私たちとまみえてくださる。教会の外には神様はおられない。中に来たら神様と出会えるよ。これがいわば中世の神学でありました。ルターはこの考え方に反対しました。神様は教会の中にも教会の外にもおられる。私たちが生活しているただ中に主はいつも共におられる。このようにルターは教えました。 教会と世俗というふうに、かつてはそこには分厚い壁があった、この隔ての壁を取り払ったのが宗教改革でございます。より荘厳に、より美しく、神様に喜んでいただくために、ここを神様の住処とするために、美しく飾ることこそ敬虔な信仰の姿なんだ、でこういうふうに彼らは考えていたんですね。で当時の教会はそのことに、美しく荘厳にすることばかりに熱心になって、最も大切な神の御言葉から遠ざかっていることにもう気づかなくなってしまったのであります。教会を荘厳に、立派に、美しくするにはどうしてもお金が余分にかかって必要になってくるわけです。たとえ美しさ、美を追求するにしてもですね、お金が絡んでくると、そこには私たち人間のさまざまな欲が絡んでまいりますので、人間のこの罪という問題が顔を出してくるわけです。今日の使徒書、ローマの信徒への手紙のパウロの言葉なんですが、その23節をご覧ください。こういう言葉があります。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。人は皆罪を犯して、こういう宣告を今日私たちは聖書の言葉から聞くんであります。人は皆罪を犯す。イエス様は言いました。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。これはヨハネの、福音書からのイエス様の言葉なんですが、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷だ。荘厳で美しい教会を作ろうという発想は、確かに敬虔な信仰から来ているんですけれども、教会といえども、今ご紹介したパウロとイエスの言葉の例外ではありません。罪の奴隷なんです。ルターは当時のカトリック教会の行き過ぎ、教会の聖書から逸脱をした教会の考え方とかやり方を批判をしたわけですが、今日のパウロの、先ほど紹介したパウロとイエス様の言葉に照らし合わせれば、結局のところそれは罪が指摘されたということなんですよね。教会が罪の奴隷になっているということをルターは指摘したのであります。皆さんもご存知のように、ルターという人は牧師であり、同時に神学者でもありました。宗教改革の年、その始まりの年とされる1517年の翌年に、ですから1518年のこと、ハイデルベルグというドイツの町で討論会がございまして、その討論会のためにルターは、帝大をいくつか書きました。ちょうど1517年の95箇条の帝大みたいなものをですね、このいわゆるディベートをするためのこうテーマをですね、ルターが起こしたわけですが、その中の一つを今日ご紹介したいと思います。罪人は愛されているがゆえに美しいのであって、美しいがゆえに愛されるのではない。この言葉を聞き流さないで、しっかりとかみしめていただきたいです。もう一度読みます。罪人は 愛されているがゆえに美しいのであって、美しいがゆえに愛されるのではない。綺麗な花だな、そう思うからその花を花瓶に入れて食卓に飾りたくなります。綺麗だからです。美しいから、だから私たちは花を愛するんであります。綺麗だと思わなかったら花をめでるなんていうことはできないです。綺麗だから愛するんですよね。私たちは美しいがゆえに愛される、こう思っているところがあります。ルターはそれをひっくり返しました。美しいから愛されるのではない、ルターは言いました。愛されるから美しいんだ。罪人は美しい、ルターはこう言い放ったんであります。本当だったら愛されるはずのない罪人なんですが、美しいと言うんであります。愛されているから罪人は美しい。じゃあ誰に愛されているか。もちろん神様です。罪人は、私たち罪人は神様に愛されているから美しいのです。こういう定題をルターは掲げて討論会に臨んだのであります。1517年の95箇条の定題を掲げた翌年のことですから、カトリック教会が目をつけ始めていた時にこのハイデルベルグの討論というのは行われたわけでありますが、まだまだいわゆる改革運動というのは全然起こっていない時なんですが、この今ご紹介した言葉の中にも宗教改革の芽生えがございます。罪人は美しい、その美しさは神様に愛されていることによって美しい。教会を飾り立てて美しくすることで、神様が人間を愛してくださるわけではない。神様の愛が全てを美しくするのであります。私たちは罪人です。罪から逃れられません。本来ならば神様に愛される資格などないのです。けれども神の愛をいただくことで、私たち罪人は美しくされるのです。神様の愛はイエス・キリストを通して示されました。イエス・キリストの十字架という贖いによって私たちの罪が許されたのです。イエスの十字架によって神は私たち罪人を許し、よしとしてくださり、救ってくださったのであります。罪人は神の愛によって美しくなったのです。祈りましょう。愛する神様、宗教改革を覚えるこの日、あなたがルターを通して語りかけてくださったあなたの愛に目を向けることができまして感謝をいたします。私たち罪人を美しいと言ってくださることを心から感謝いたします。どうぞこの喜びを、この福音を多くの人たちと分かち合うことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。